幼い頃、私ほどクリスマスを楽しみにしていた少年はいなかったでしょう。クリスマスが大好きでした。両親は我が家をクリスマス仕様の居心地の良い空間に変える天才でした。装飾や音楽、照明、お菓子、もちろんプレゼントもありました。私はプレゼントが楽しみで仕方がありませんでした。毎年必ず欲しいと思うものを書き出していました。農場で暮らしていたため、毎年クリスマスの朝にはプレゼントを開ける前に農場の動物の世話をしました。仕事を終えて家の中へと急ぎ、その朝の魅力的な活動に没頭するのは何にも増して楽しいことでした。その頃の私はクリスマスでその誕生日をお祝いするイエス・キリストについて学び始めた頃でした。でも自分は得をしていると思いました。主の誕生日なのに私たちがプレゼントをもらえるのです。それを嫌がる子供などいるでしょうか。クリスマスは良いことずくめでした。幸い時が経つにつれて私の救い主への理解は深まりました。主の誕生と主の生涯、主の奇跡、力と犠牲、食材と復活、何より主の威厳と人知を超えた愛を理解するようになりました。確かにクリスマスは良いことずくめですが、それはイエス・キリストが良いことずくめのお方だからです。イエス・キリストはあらゆる点で素晴らしいのです。多くの若者と同じように、私は伝道に出るのを楽しみにしていましたが、家を離れて迎える最初のクリスマスに少しショックを受けました。19歳の誕生日になるまでの数ヶ月間、伝道のことで頭がいっぱいでした。クラスメートや友人のほとんどは私よりも年上だったため、私を残してすでに伝道に出てしまっていました。ですから自分も誕生日さえ来れば伝道に出る準備は万端だと思っていました。ようやく伝道に出る日を迎え、 MTC に入りました。そして12月、伝道地であるチリのサンティアゴに飛行機で向かいました。とうとう伝道地に行けるのです。さらに良いことに、もうすぐクリスマスでした。素晴らしい経験をする準備は整ったと確信していました。ところが飛行機を降りると、さまざまなことが故郷のユタ州とは異なることに気づきました。クリスマスは確かにすぐそこでしたが、真夏のようでした。雪はなく、コートもブーツもありません。私は伝道の厳しさに飲み込まれそうでした。時差ボケが抜けず、教えながら寝てしまうこともありました。文化も異なり、言語は謎で、 MTC で習ったものと同じ言語とは思いませんでした。食事も独特でした。食べ物に関して言えば、同僚と二人でひどく体調を崩したので、何か悪いものを食べたのだと思います。自宅から離れて過ごす最初のクリスマスにとても具合が悪かったのです。また地震もありました。慣れない国でベッドに横たわり、解釈できない言語を理解しようとしながら、あまりよく知らない人と暮らすのです。これが伝道なのだろうか。なぜ急いで伝道に出ようと思ったのだろうか。このような困難に遭いながらも、私はチリの人々を心から愛し始めていました。素晴らしい人々だったので、愛するのは容易でした。さらに大勢の人が私たちのメッセージに飢え渇いていたのです。人々が救い主のメッセージを渇望する現実の世界にあって、クリスマスツリーやプレゼントを入れる靴下はそれほど重要ではないように思えてきました。キリストが天の家を離れて地上に来て、私たちのために苦しみお亡くなりになったのなら、私も自宅を離れて多少の不快に耐えながら主のメッセージを伝えられるはずです。そのクリスマスは天の御父の最大の贈り物、つまり偉大な幸福の計画を人々が手にするのを助ける純粋な喜びを私に教えてくれました。また人々がその幸せをクリスマスの時だけではなく、常に手にすることを最も望んでいることを分かりました。そのことも分かりました。伝道から帰って数年後、私は新たな問題に直面しました。落胆し、疲れ、非常に孤独でした。その数ヶ月前に結婚して2年経たない妻を 交通事故で亡くし、私は7ヶ月の女の子の赤ん坊とともに残されました。私は大学の学生で勉強し働き、一人親としてやっていこうと必死でした。クリスマスが近づいており、他の学生は実家に帰ろうとしていましたが、仕事の契約の関係で私は学校に残らなければなりませんでした。孤独と深い悲しみを感じていました。クリスマスは過ぎ、時が流れていきました。1年経ち、またクリスマスが近づいてきた頃、私はまだ独り身でした。人が一人でいるのは良くないという聖句は正しいと心から思いました。私は伴侶を、娘は母親を必要としていました。私は自分にこう言いました。私自身は理想的な男性とは言えないかもしれないが、クリスマスに本物の赤ちゃんを望まない女性がいるだろうか。人形ではなく本物の赤ちゃんをです。そして誰かが赤ちゃんを欲しいと言ってくれたら、私もセットで一緒にもらってもらおう。私は生物の授業に出ていたナンシーという若い女性に惹かれましたが、学期末でありながら彼女に話しかける勇気が持てずにいました。ところが天が味方をしてくれたのでしょう。ある日偶然にも検査センターを同じ時間に退出したのです。チャンスでした。私は話しかけました。その晩ナンシーに電話をかけデートを申し込みました。その後もデートを重ねましたが、クリスマスが近づいており、ナンシーが実家に帰ってしまうのを知っていました。二人の間に芽生えたばかりの惹かれ合う気持ちをどのように育めるだろうかと考え、ある作戦を思いつきました。ナンシーの妹とそのボーイフレンドの助けを借りて、クリスマスまでの12日間、毎日ナンシーに内緒の贈り物をすることにしました。作戦は成功しました。ナンシーに毎日贈り物が届けられたのですが、贈り主が誰であるのか分からず、その謎を家族みんなで解こうとしていました。ナンシーの妹とボーイフレンドは自分たちが参加していることは内緒にすると約束してくれました。純粋な動機を持った秘密結社のようでした。ところがある晩、彼女の家族がヒントをつかみます。呼び鈴が鳴るや否や、家族が玄関に急いでいくと走り去っていく車が見えました。ナンバープレートの番号を書き留め、免許証に電話をして車の持ち主を聞き出したのです。すると妹のボーイフレンドの家族のものだと分かり、そこで秘密はバレてしまいました。ナンシーの妹とボーイフレンドは私の企みに関わっていたことを認めました。私は密かに見つかったことを喜んでいました。おかげでナンシーと私はクリスマスを一緒に過ごし、そこからまた関係を深めることができました。そして思った通り、ナンシーはクリスマスに本物の赤ちゃんを欲しいと言ってくれました。ナンシーは実の娘のように娘を愛してくれ、幸い私もそのセットの一部でした。次の夏、私たちは結婚しました。これまでにもらった最高の贈り物です。私は偉大な天の御父の幸福の計画を身に受けていました。永遠の家族を得て永遠に結び固められたのです。永遠の家族と結婚という贈り物は、全ての忠実な人がこの世か次の世で得ることができる賜物です。それに勝る贈り物があるでしょうか。孤独と悲しみに暮れた日々を思い返し、キリストも見捨てられ孤独だと感じられたことがあり、誰よりも私の苦しみをご存知だということに気づきました。極めて孤独な時でさえ、私は主に見捨てられたと感じたことはありませんでした。主は救い主であるだけでなく、私の兄であり親友なのです。私たちの小さな家族は次第に大きくなり、数年後またしても大きな不安に直面しました。クリスマスが近づいていましたが、その年のクリスマスに子供たちに贈るプレゼントを買うためのお金が一銭もないことに気づいたのです。私は大学を卒業したばかりで、まだ経済的に不安定でした。良い仕事に就いたものの、高い生活費を捻出できないことがすぐに分かりました。唯一できていたことは、10分の1を完全に納めていることだけでした。誰も私たちの苦しい状況を知りませんでしたが、天の御父と救い主はご存知で、 ささやかなクリスマスの奇跡を起こしてくださいました。ある日呼び鈴が鳴りました。近所の人でおもちゃ箱を抱えていました。掃除をしていてもう使わないおもちゃが出てきたんだけど、お子さんたちにいかがかしらというのです。もちろん私たちはいただきました。翌日も呼び鈴が鳴りました。今度はワードの会員が女の子用の自転車とともに立っていました。この自転車もういらないんだけど、あなたの家族が思い浮かんだの。お嬢さん使えるかしら。私たちは大喜びしました。また息子が地元の店の塗り絵コンテストに出品していたのですが、ある日電話が鳴り、息子が受賞したという嬉しいニュースを知らされました。商品は子供に人気の映画のビデオでした。私たちは唖然としました。このような小さな奇跡により子供たちは結局いくつかのプレゼントを手にできたのです。私たちは10分の1を納めていたので、天の御父と救い主が天の窓を開いて煙突から祝福を注いでくださったのです。幼子キリストはつつましい状況でお生まれになりましたが、人々が主を見つけ尊い贈り物を捧げたことを私は思い起こしました。地上の父親として私は子供たちにできる限りのものを与えたいと切に願っていました。天の御父も同じように感じておられます。御父の愛は完全であるので、ご自分の全てを与えたいと望んでおられます。これは人知を超えた贈り物です。兄弟姉妹の皆さん、誰しも寂しさや病、落胆、貧しさ、家から遠く離れるというような経験をします。幸い私たちには自分を理解してくださる御父と救い主がついておられます。お二方に頼るなら、どのような困難にあっても手を取って導いてくださいます。さらに誰もが寂しさや病、落胆、貧しさ、家から遠く離れるという経験をしている他の人々に出会います。天の御父と救い主は人々を助けられるよう私たちを導いてくださり、それは私たちの特権です。子供の頃、クリスマスは1年に1日限りだと思っていました。大人になって毎日がクリスマスだと分かりました。愛に満ちた天の御父と救い主イエス・キリストの慈愛のおかげで、私たちは絶え間なく天から注がれる贈り物を毎日受け取っています。天の贈り物は数多く、全てをあげることはできません。御父と御子に対する感謝は非常に深く計り知れず、イニシエのアンモンが言ったように、私は感じていることの万分の一も言い表せません。クリスマスは確かに私たちがイエス・キリストの誕生をお祝いしますが、御父と御子の善意のおかげで私たちは未だに様々な贈り物をいただいているのです。イエス・キリストの御名によって明かします。アーメン。